タカです。
ナミソです。
世界史心理学談笑中 SSD ラジオ今週もやっていきます。はい、このラジオでは、タカとナミソがそれぞれ世界史と心理学を勉強してきて、この場で発表し合うといった番組やってます。
はい、
今日はタカの世界史です。よろしくお願いします。
本日はですね、マヤ文明をやっていくんですけれども、前回と引き続き。
はい、
今日はですね、マヤの文化を学ぶにあたってですね、
はいはい、
マヤ神話をやっていこうかなと。
神話
ね、いうふうに思っております、はいはい、まあ神話シリーズですね、まあ、次と、まあ、3回やるか2回やるかみたいな感じなんですよね、
はいはい、
でマヤ神話ですね、
うん、
残ってる文章、
はいはい、
あるじゃないですか。それっていうのがですね、あんまりよろしくないというか、現在までマヤ神話として残ってる文章はスペイン語で訳されたものなんですよ、
はいはい、
それが1個だけしか残ってなくて、それがポポルブフっていうものなんだけど、
はいはい、
まあ、前回話したように、まあ、最終的にスペイン人が侵略していったじゃないですか、
うん、
その中でそのスペイン、の宣教師がですね、いろいろ聞いたりだとか、あったものをこう、残したものっていうのがこのポポルブフという感じになっていて、原文のままじゃないっていうところですね、
うん、
まあ、争点ポイントはですね、はい、だから、うん、なんとなくだけど、うん、キリスト教の考えとか、
うん、
翻訳書の意図っていうのが若干含まれてる可能性はあるというふうに言われてるんだけど、うんうんうん、まあ総合的に見て、マヤ神話を忠実に、ある程度は描かれてるんじゃないかというふうに言われてます。
多い
なんですね。でまずマヤ神話の構成ですね。構成っていうのは大きく分けて2つなんですよ、
はいはい、
正確には4パートあるんですけど、大きく分けると2つで、お決まりの創世神話、
うんうん、
ありますね、世界の出来事、うん、まあ、成り立ちみたいなところですね、はいはい、と英雄他の2つです、
はい、
っていうところになってて、まず今日はですね、創世神話といったところを話していこうかなと思ってます、
はい、
で、マヤ神話における世界の始まりですね、暗闇と海から始まります。まああるある、はい、まあ、大体の神話はそこから始まりますといったところで、そこに2体の神が出てきますと。でこれがテペウとククルカンという、神なんですね、
うん、
あんまり深く考えないでくださいね、
うん、
まあ、いますと、
はい、
神がね、
はい、
いまして、テペウとククルカン、
うん、
で、テペウはまあ創造神と言われてますし、まあ、ククルカンも同じような感じ、まあ、男性と女性みたいな感じなんですよね、
はいはい、
でククルカンというのは、まあ、そのでっかい蛇に羽がついてるみたいなね、
はいはいはい、
すごいんです。あのピラミッドにも蛇がいたりだとかするわけなので、
はいはい、
そのような、形をしているといったところと、あとは天の心とされるフラタンっていう人物がいるんですよ。これも神なんだけど、うん、まあ、これが、まあ、天の心、まあ本当にね、予言みたいなことを与えるわけですね。それを理解できるのがテペウとククルカンで、この 3体で1セットで動いているといった感じになってます。でまあ、他にも神々とかいるんですけど、ただですね、うん、まあ、最初のこの神々の思考として、とにかく認識されたいと、
はい、
俺らしかいないじゃんと、
うん、
とにかく崇められたいんですよ
、はいはい、
みんな神として認識してくれ、俺らが作ったんだぞこの世界と、
はいはい、
うん、まあ、まだ作ってないんですけど
、はいは
い、おい、とにかく尊敬してほしいと、
はい、
いう考えがあるんですよ。で、まずそのようなものたちを作りたいと、
はあはあ、
尊敬してくれる人たち作りたいってなって、はい、そしたら住まいを作んなきゃいけないじゃない、
うん、
まあ、そこが生きられるような世界を作っていかなきゃいけないから、まず大地って叫ぶと、もう裂けてですね、海がバーンって裂けて大地がドーンって出てきて、谷とか山とかできてくるわけ、
はいはいはい、
これでまあ一応世界が、まあ、真っ暗闇なんだけど世界ができるといった感じなんですよね、うん、でそしてそれをその上で動物を作っていくわけ、
うん、
うん、バーって動物を作っていって、で神々は言うんですね、お前たち喋れと、
はあはあ、
そして我々の名前を言う、叫べと、
はいはい、
はい、動物じゃないですか、
はいはい、
話せないんですね。そうすると神々はね、失望するんですね、なんで俺たちを尊敬してくれないんだと、
はいはい、
はい、認識してくれよといったところで動物に八つ当たりして、もう結構殺したりとかしちゃうんです、
うん、
バーってで、うーん、じゃあもうちょっと知性のあるやつを作んなきゃいけないんだなと、
はい、
いうことを思うわけじゃないですか、 何で作ろうかなってなった時に泥と土で作っていくわけですね、
うん、
人間っぽいやつ、
はいはい、
泥人形みたいなこう、はい、大地でこう作っていって、あーなんかできたな、これ人間じゃんみたいなことはできたんだけど、その人間っていうことは、あ、人間は、まあ、当然泥で土なんで雨が降ったら崩れていきますと、
はいはい、
だんだんこいつらの肉体崩れていくなと、
はいはいはい、
で不思議と口は聞けるんですよ、話せる、
はいはい、
話せるけど、まあ、意味があることは話せないというね、まあ、知性のあることは話せないと、なんか、
はい、
あーとかうーみたいなね、
はいはいはい、
話であるわけで、あとは繁殖することができない、自分たちで増えることができないと、
うんうん、
これは失敗作だと、
うん、
いったところでこれも破壊していくわけ、
はい、
でその次にどうするかって言ったら木の棒でね、
はい、
わー木あんじゃねえかっつって木切って、
はいはい、
それで人間を作っていくわけ、
はいはい、
どう作ったか知らんけどこう作っていくわけね、
はい、
うん、木の棒で人間を作っていって、そいつは不思議とね話せるんですよね、
はいはい、
で繁殖もできたんですよ、
はいはい、
おいおいはいはいはいっていうところで、で話すことはできて、四足歩行みたいなね、うん、で、まあ、知恵がないぐらいなんだけど、まあ、それでもこう繁殖できるからバーって広がっていくわけ、
うんうん、
で、意味のないなんかこうあまり知性がなく話せるみたいなやつらで、もう次第にこう戦争みたいになっちゃうわけ、
はいはい、
で全然神のことも認識しないと、こいつらダメだなと、
結局ね、
結局、
はい、
目的果たせてないといったところで、洪水でブワーってやってもう大体のやつらを破壊していくと、でその後、まあ、もう一つ挟めると、そう植物のね豆とかイグサとかでこう作っていくんだけど、まあ、同様のものしかできなくて、まあそいつらの生き残りっていうのがこう今でいうチンパンジーみたいなね、
は
あ、というふうに言われていますで、神々はもう協議しているわけですね、何で作ったらいいんだろうねと、人間どうしようねってなったら動物たちがなんかこう運んできてくるものをね、こう、あ、これ何かなと思ったらトウモロコシだったんですね、
はいはい、
ああトウモロコシか、植物失敗したけどトウモロコシはなんとかなるかもしれんなと、これでトウモロコシで人間をもう一回作ってい
く、はい、
あれってなったらなんかすごいなんかいい人間できちゃったなみたいな感じになっちゃって、まあ最初にね神々が来るわけですね、あの我々について話しなさいと聞く
わ、はい、
ってなったらこの、人間たちはですね、はってもう第六感がすごすぎて、ね、いろいろもう分かっちゃうの完全に、
は
い、何か流れてて、でこういうんですね、あの、あなた方のおかげで私たちは生きていますと、
はい、
おーおーおおお、で私たちが何者であるのか、すごい大きいものは、どういうものか、小さいものはどういうものかが分かりますと、で取り囲んでいるものがある程度限られているっていうことが、基本的なことが私たちは理解していますと、
はいはい、
あのなんか大きいものは大きいものって知覚できるし、小さいものは小さいものってなってるし、いろんなこうものとかこととかっていうのはある程度制限かけられているねっていうことも分かってるし、神々に作られたってことも分かってますと、
はい、
でところで返すわけってなったら、神様めっちゃ嬉しいじゃん
そうね、
すげえ分かってんじゃんって違うんですよ、悲しくなってくるんですね、悲しいというか喜ばなかったんですよね、はい、神様は、ちょっと鋭すぎないかと
はいはい、
いきなり見えすぎてない、いろんなことがということを思うわけですね、
はい、
うん、で、何かというと、まあいろんな神話でもあったけども、このこいつらが神と同等である危険性っていうのを感じるわけです、
はいはいはい、
可能性があると、
まあまあ、
このまま進化していったら、ね、神様と同等なんじゃないかっていうのは許せないわけ
はい、
うん、うん、この明晰さはちょっと時によっては悪だよねということを思って、まあ、彼らはですね、この自分たちにないように、意識の範囲っていうのの到達範囲っていうのをこうある程度制限させるように動いていく、
はいはい、
で、まあ、どうしたかっていうと、目にですね雲をふーって吹きかけて、あの視覚をこう減らされたと、
はい、
うん、まあまあまあ まあ、目というよりもいろいろ頭とかもね、こう雲でもやをかけさせていろいろ分からないようにしたと、
うん、
というところ。だからこう全てを知ることができないように人間はあえてさせられたと、
うんうん、
いった感じなんですよね、うん、で最初この4人の男がこう作られたんだけど、それでこう分からなくさせて、それに対となる4人の女性っていうのを作って、最初の人間我々っていうのが、作り上げられたというふうに言われてます、
はいはい、
で、彼らはこう神様に言われてですね、聖地トゥランっていうところで生活を始めていきますといったところなんだけど、ここが分かってないんですが、この聖地のトゥランっていうのを何かの出来事によって去らなければいけないっていうビッグイベントが起こったらしいんです、
はいはい、
で、そのトゥランからグアテマラに行き着いて、今の、今のというか、説明したマヤ文明っていうのが起こったというふうに言われています。
はいはいはい、
まあ、トゥランがどこかは知らないですけど、まあ、そういうね、聖地からこう動いていってグアテマラに行き着いてますよと、だからですね、でこの創世神話のラストですねは、みんなでね山の上に登るんですね。
山の上、はい。
で山の上に登ってですね、こう星に供物をこう捧げて、こうお香を焚いてですね、
はいはい、
踊るんですね。ウェイみたいなね、マヤ文明、マヤの人たちが踊るわけです、山の上で。
はいはい、
わちゃわちゃ踊って、でその後に人型の太陽がブワーってくるんです。人型の太陽が昇ってくるんですよ。ブワー、もうなんかね、綾波レイみたいなね、
あの最後の
バーって昇って、大地は一瞬で乾いて、動物たちは石化していく、
うんうん、
でそれで人間は、祈りを捧げつつ踊り続けると、
はい、
いうエピソードでこの創世神話っていうのはクライマックスを迎えると。
それでクライマックスなの。
はい、
はい、
まあ、この創世神話っていうのは、世界ができるっていうよりは人間ができる過程っていうのを描いているのがこの創世神話と、
はい、
だから今までの創世神話っていうのは、まあ、世界のができるとか、
うんうんうんうん、
でなんかその中で、まあ、ギリシャとかもそうだけど、その神の子孫とかね、まあ、人間とかなってこうなってきたけど、マヤに関してはもう人間を作る、で作って最後なんか分かんないけど世界滅んでないみたいなね、
はいはい、
感じのなんかビッグイベント、謎を残すような形で創世神話が終わるといった感じになってます。で、先ほど言ったこう大きな創世神話と英雄譚っていうのがあったじゃないですか。でこのもう一個の英雄譚っていうのは、最後話したクライマックスとか、人間ができる以前の話の英雄譚になってるんで、はい、この英雄譚っていうのは全員神々の話という
感じになって
るんですよ、
はいはい、
でこの英雄譚っていうのは、まあ言っちゃえばいろんな教訓みたいなこととかが入っているんですけど、あとマヤ の文明の、まあ、マヤ文明の文化とかね、
はいはい、
そういうなんか要素がいろいろ入っているんですけど、まあ、最終的にはこう太陽と月ができるような話なんですね、今までなかったじゃないですか、ずっと暗闇っぽい話だったけど、うんうんうん、その人間ができる過程の中で、まあ、太陽と月ができるといった感じの話になってます、
はいはい
はい、だからまあこの英雄たのフン・アカプーっていう人とイシュバラン家の双子の兄弟の話というのが英雄たになってるので、まあ、次から話していこうかなと思っております。
はいはいはい、
はい、っていうのが今日の話ですね。
なるほどね、
はい、
でまあさ、そう、でも最後にやっと解決したんだけどさ、
ええ、
俺創世譚そういうことってなったよ。
あ、英雄譚、
創世の
方
さ、あ、何、なんかに一生人間作ってんじゃんこいつみたいな、
うんうんうんうん、そうなのね。まあそんな長い話じゃないんだけど、
うん、
そうずっと1回目これをやってみたいな、
はいはいはい、
そうだからなんかいろいろね、こうまあ要するにトウモロコシが重要だという話でもある、
ね、それもよく分かんないけどね最終トウモロコシなんか
や。いや、トウモロコシは、まあ、今でも主食だからね、あそこのね。
あ、そういうことなの、その前提がなかったの、
うん、ここ。あ、そうそうそう、うん、あそこの、メキシコというかグアテマラとか、はいはいはいはい、そこら辺っていうのはもう古くからもトウモロコシが主食。
あ、なるほどね。
そう、
はいはい、
そういうことなんですよ。だから、まあ分かんないけど、こうだんだんこう泥とか土とかこう木の棒とか、まあ最初その次にはもう豆とかイグサとかまでいくけど、そういうのよりもやっぱり生きる源のトウモロコシが大事だねと、
はいはいはい、
でこのトウモロコシっていうのはその強く育つ、ってものなんで、それで人間ができてると、トウモロコシ人間ですね、はいはい、我々は。
なるほどね。
いやまあね、この英雄譚とかもそうなんですが、マヤ神話もなかなか面白い感じでは。
なんかさ結構独特だよね、やっぱりなんか人間作るってさ、他の神話結構ペッてやんない？
そうね、
これペッてやったら人間できましたみたいなさ、とかあの今いたさ2人の1人いたじゃん、ククルカンしか覚えてないんだけど、
はいはい、テペウとフランカンとククルカンね、
その辺がさまぐわってさ、子供作ってそれがなんか、
そうね、
まあ人間の子孫ですよみたいな話、
まあ唾吐いてみたいなのが多いわけね、
その中でさこんだけ人間作るのに苦戦することあるみたいな。
そうだよね。でもなんか本当になんかこう人間を作る過程で何が重要なのかみたいな、なんかこういろいろ考えて作った感じはあるよね。
ああ、なるほど、ね。
なんかこう神というものを、
うん、
なんか絶対的というよりもなんかこう、
うん、
もうちょっと生活に寄せてるみたいな感じはすごいするよね。
なんか哲学チックだよね。
うんうんうん、
神様っていう存在がさ絶対的でさ、
うんうん、
神を崇めようみたいな感じじゃなくてさ、
うんうん、
神がこうやって作ったから人間っていうのはこういうのが大事なんだぜみたいな。喋、
うんうん、
ることが大事ですみたいなさ。
そうね。
意思を持つことが大事ですみたいな。うんことに持っていきたいそうな雰囲気あるよね。
うんうん、そうそうそうそう。だなんかこう英雄譚も含めて、まあ、そういうものを何か残したかったのかな。
はいはいはい。
うん、でこのなんだろうな、さキリスト教に翻訳みたいな話だったけど、やっぱりこうローカライズというか考え入ってんじゃないかなみたいなところはこう大地って叫んだら大地できるみたいな。
ほうほう。
あの旧約聖書だったら光やれつは光出るね。
ああなるほどね。
みたいなやつとか、
はいはい、
あと洪水とかね、
うんうん、
ノアの箱舟があるじゃない、だから増えすぎた人間たちを一回殺すみたいな、
はいはい、
うん、だいぶだそれがなんかそういうとこがもしかしたら入ってんのかもねみたいな、そうそうそう、だそれがもう直接描かれたものなのか、まあありがちだけどねって話なんだけど、
はいはい、
うん、そこら辺は分かんないんですよね。
まあそれはまあなんかそう言われたら似てるなだけど、うん、まあ、その程度だったらいいかとも思うよね。
まあ限界あるじゃんね、
うん、
そこら辺は。でなんかこうやっぱり他の神話とかともやっぱりこう共通点みたいなのはあったりとかするので、
うん
うん、必ずしもね、もしかしたら神話共通のやっぱりこうみんなね昔見てた神というものが同じなんじゃないかっていうのも。
うんうん、
あるわけよね。なんかこうなんつったっけな、こう聖地のトゥランっていうのがなんか足っていうさ、こうまあ足がすごい広がった国みたいなねとこだったらしいんだけど、
はい、
でなんかそれが例えば他の神話でも聖地はそういうとことされてたりだとか、
はいはいはい、
またなんだっけ、日本とかでもなんか足原のなんちゃらみたいな国があったりだとかするらしくて、はいはい、そこら辺なんかわあなんか足っていうのはなんか共通バトなんじゃないかみたいなね。
ああなるほど、
謎のそういう陰謀はないけどみんな同じところ向いてたみたいな、
はいはいはいはい、
ことは可能性あるんじゃないかなみたいなね。
なるほどね。
うん、あとは謎だよね。クライマックスが謎なんですよね。
じゃあそう、こんだけ哲学チックなさ、ちょっと神話じゃない。
うん。
だからさ、なんかエンドもなんかさ、意味があるのかなって勘ぐりたくなるよね。
そうだね。まあだからこうなん、まあ察すると何にもしないと滅んじゃうよみたいな話な気がするのよ。
ああなるほどね。
あの人型のこう太陽が、まあこれだけを見ると、
うん。
まあ、人間が人間を滅ぼすじゃないけど、
うんうん、
まあ、そういうものになって世界は滅んでしまう。だから人間っていうのは祈り続けなければいけないみたいなね、神に向かって、
はいはいはい、はい、
みたいなね、うん、そういう考え方もできるかなみたいな。
なるほど、ね、
まあ、人間を滅ぼす人間、まあ人間を滅ぼすのは人間だみたいな
考え方だったりだとか、は
いはいはい、うん、まあなんかありそうかなっていうね。
なまあ、確かにそれは一理だね。
うん、だからなんかこの石化していくとか一瞬で乾くみたいなのが、まあ、 核兵器みたいなね、
うんうん、
話もあったりだとかするんだけど、ちょっとぶっ飛びすぎてるかなっていう。
はいはいはいはい。いやそれはまあそうなんかあれだわ、一理感あるわ。
うん、
うん。悩しいわな。いやローカライズされてないの残ってほしかったな。
そうね、
まあ、そんな変わってないんだろうと思うけど。
うんうんうん。いやでもスペイン語なんですよね。でまあさらにこれ以外にもあったかもしれないんですよねって話なんでね。このポポルブフっていうものしか残ってないけれども、
はいはいはい、
そのしかもまあ4個の文章しか残ってないわけじゃん、
はいはい、
その神話をあの記したものっていうのが他にも残ってた可能性もあるよねみたいなね。
はいはいはい、
うん、
2話しかないから、
もう他
の付随するものがねあったかもねみたいな。
うん、だからね、うん、個人的にはね、この後の英雄譚がめっちゃ笑える。
この後が
めっちゃ笑える。
まあ、今でも相当笑えたけど、別に。
うん。創世神話はね、創世神話の次の英雄譚は、もうね、爆笑。
爆笑？
爆笑
なんだよ。あ、そういうレベル。
うん、
今、今回ちょっとシュールだったもんね。
そう。
全体的に。
なんでそうなんのっていう感じの、やっぱね、ユーモアがあっていいんですね。
はいはいはい。
うん、だからね、まあ、今回もそうだけど、次回もそうだけど、後語りあんまりないですね。
はいはい。
なんだろうね、ユーモア、コミックだよね、コミカル。
コミカル。
そうなんですよ。
マヤシーンは、そうなんだ。なんかもうちょいちゃんとしてんのかなと思ったわ。
ああ、まあまあ、だから、あれね、こう、マヤ文明がこんだけ発達しているから、いや、だからこう、二面性の話なんだろうね。
あ、
このマヤの、うん、この次の英雄譚とかにもそうだけど、生贄文化とか生贄の儀式とかっていうのも、まあ、そういうところから来てると思うんだけど、はいはい、だからこうこれが残ってるからこそ何かが起こった時に立ち返っちゃうじゃないけど、まあ元を書いた時でそんな発展してなかったはずじゃない、マヤ神話を書いた当時っていうのは。で、まあ、知性と か, なんかこう調和とかがこう成り立っていったけど、ある段階からこう立ち戻っちゃうみたいな。
はいはいはい、
うん、やっぱりこう、
ああそっかそっか、前回の話で生贄とかの話もあったもんな。
そう
な。
だからまあこれを書いた時期、そう、うん、世界の始まりは前言ったようにこう紀元前3114年なんで、うん、うんうん、これがいつ書かれたかですけど、相当前に書かれてるはずなんで、
はいはいはい、
まあこれだけ書いてるだけですごいよねってあるわけ。
まあまあまあそうね、
うん、すごいっすよ。でもね、あんまりね、ギリシャみたいにめちゃくちゃこう人物が多いわけではない、
この後も、
うん、
うんうん、
のでまあ分かりやすくはあるかな、
はいはい、
突き詰めると違うん、突き詰めると今回のこの3人だって、
うんうん、
また9ぐらいあんのよ。
あ、そうな
の。なんかテペウとその違う名前でね、こう別名みたいな感じでこうあるんだけど、はいはい、まあ総称するともうテペウとくくる感でいいかなみたいな、有名どころなんでね。
なるほど、
ね、うん、まあ、さしてあんま出てこないしっていう。
はいはいはい。
でまあフラカンは共通してるみたいな感じ。
はいはいはい。
でね、このまあ天の心っつうのが何なんだろうねっていう。
そう、結局それは何なんだろうねっていう。
うん。
あんまり絡んでこなかったよ。
そう。でもまあ予言みたいな感じなのかな。こう天の声だよね、やっぱり。ただ天の心だけあって。
形はない
んじゃない。いやなんかね、テペウとかもね、形はどこ見てもなくて、ククル感だけ明確に。
あ、さっきのね、
ヘビ、
ね。
そう。
あ、そうなんだ。それ以外は形がどうなのか分かってない。分かってないっていうか、明記されてないんだ。
そう、だしあんまりこう、なんだろうね、調べても出てこないんだよね。
はいはいはい。
うん、ククルカンだけなんか有名な。やっぱりこの、なんだろうね、エル・カスティーヨとかのところで、はいはい、階段のところにこう、蛇がズワーってあるのよ。
はいはい。
なんか横にでっかいやつがあって、あれもなんかのタイミングで、そこに火が当たってその時に儀式を行うみたいなね、
はいはいはい、
あったりもするぐらいなんで、蛇っていうのはなんかすごい重要な感じだったらしいですね。
ほえー、蛇ね。まあなんか蛇も結構共通してない、いろんな神話で。
そうね、
さっきの足の話じゃないけど、
蛇の神聖ってなんかあるのかね。
どこがどうなってるか分かんないけど、蛇結構いるよね。
いるいる。
日本でもね、よくヤマタノオロチとかね、
刀とかにこうやってねあるね、だいぶ絵とかに蛇がこう巻きついてるみたいな図とかね。長いって
ない。なんだっけ、あとあれでもあったよ、ギリシャ神話とかにも蛇なんか出てきたね、巨大蛇みたいな。
いたね。
名前忘れちゃったけどさ、いたよね。
いたね。いるんだよな、蛇は。どこ行っても。
そう、どこ行ってもいるよね。なんか結構レアものじゃない蛇なんて。
普段見ないのにね。
そうそうそうそうそう。それこそさ、強そうだったら熊とかでも良さそうなもんじゃん。
うんうんうん。
蛇なんだってなるよね。
なんだろうね、怖いからかね。なんかエジプトとかわかんない。なんか結構蛇とかいて。
ああ、まあそうね。
威風を込めて神として感じるみたいなことはあるだろうけど。あそこら辺、まあ、あそこら辺もいるか。有名というか、
うん、
ジャングルとかにいっぱい
いるんじゃない。まあ、いっぱいいるんじゃない。
そう。だなんか怖いみたいなところから神に仕立て上げるみたいなことはありえそうだよね。
はいはい。
まあ、チンパンジーとヘビどっちにするかっつったらヘビだよね。
人間に近い方にしそうな気もするよね。
ああ、神よ。
そうそうそう。
いやいやいや、でもそれは知性がさ、あれだから。知性を獲得している以上さ、
はいはい、
自分と似てて知性がない動物みたいなことになったら絶対下に置くよね。
ヘビなのか、
やっぱヘビなんかな。他に怖いって言ったらさ、なんだろうね、ライオンとか分かんないけど、
まあまあそうね、まあ、日本にはねいないっていうのもあるからね。
うん、こんなに小さいのに怖いみたいなことなのかな。
ああ、そうなのかもね。
でかくて強いの当たり前じゃないみたいな。
はいはいはい。なるほどね。
あとキモいよね。ヌメヌメしてるし。
はいはいはい。あ、まあ気持ち悪いっていうのは一緒あるんだろうな。
うん。
爬虫類ってのはでかいよな。だから。
やっぱヘビみたいな人、ね、漫画とかで出てきても怖いじゃない。
うんうん。
ヒルマみたいな。
ヒルやんけ。
なる、怖いよね。
うん。マムシね。
マムシ系は、
うん、
恐れをおののく。
テニスの王子様のマムシとかね、カイドウ、
ね、怖いね、粘り強いもんね。
言うほど怖くなかったね。言うほど怖くなかったね。
ボールの横回すから
ブーフランスね。言うほど怖くなかった、ごめん。
そうだよね、でもまあまあそっちなんだろうな。
まあ、そうだ、神聖化しやすいよな。
そう、他にって言われると結構困らない。
困る困る困る。
雲かなぐらい、俺は。
あー、まあね、太宰治のさ、
うん、
雲の糸のイメージもあるし。
そうそう、
雲は確かにそうだね。
まあただ毒性に欠けるなみたいな、日本としてね。
うん、うんうん、
タランチュラとかあってもおかしくないなって思うけど、はいはい、
まあサソリとかね、日本いないけどさ、うん、
そうそうそう、サソリもわかるね。
うん、
やっぱあの、
まあ、
つるっとしてないよね。
星座になってるし。
あー、星座、
星座、
あ、星座ね。
うん、神聖味はあるよね、サソリ座があるし。
うん、やっぱ
り蛇はでも使われてんのか、蛇使い座か。
蛇使い座があるね。でも毛があるっていうのは若干マイナスポイントだよね。
うん、哺乳類はさっきタイが言ったさ、
うん、
我々より下みたいな印象があるから哺乳類じゃないのかも
ね。うん、そうだね、やっぱこう、実感値がないもの、ヌメヌメしていてツルツルしているポイントだよね。
うん、でもさ、それこそさ、恐怖の対象じゃなくても鳥類はあってもいいよね。
ね、
空飛べるっていうのは憧れの一つになったりするから。
うんうんうん、
鳥類の何かであってもいいなと思う。
タカとかね、
カラスとか、
うんうん、
まあ、日本だとヤタカラスがね、
うん、
いるけど、
トウモロコシはね、カラスも運んでくれたんですよね。
ペペペペ、カラスを運んだの。
あ、カラスが運んで
くれた。あ、なるほど。
テテテテ
テ、はいはいはい。
うん、なんかあったのかもしれないですね。
なるほどね。
ちょっと英雄譚楽しみだな。
英雄譚ね、創生誕がね、思ってる創生してなかったから、英雄誕もどうなんだろう、思ってる英雄してないのかなとか思っちゃってるけどね。
確かに英雄してないんだよね。うん、ね、やっぱね、こう冒険じゃないけど、バカだなみたいな感じ。
はいはいはい。
うん、そういう感じなんですよ。
はいはいはい。トム・ソーヤぐらいのイメージ
で。そうそうそう。なんかまたやってるよみたいな。
はいはいはい。
なんかね、やっぱマヤのところでこうサッカーみたいな競技があるのよ。
うんうんうん。
なんかこう儀式でもねやられてるんだけど、うん、それをこう、ね、ドタドタやってると、
うん、
まあなんか、まあ、マヤの神話ってこう天空と地上と地下みたいなのあって、まあ冥界みたいなやつな
ん
で、
うん、
そこのドタドタしててうるせえよってところが始まるから、
はいはいはい、
冥界からね、
冥界からね、
お前でマンションと一緒だよね上でそこは遊んでてさおめえおめえうるせえよっつってクレーマーから始まるみたいなね、
英雄じゃないね
えうるさかったんですか、ちょっと謝りに行きますわみたいなところから始まるみたいな、
なるほどね
感じなんで、楽しみにしていただけたらと思っております。
ギャグ漫画を楽しみにする気分でいいわ。
はい、
はい、
じゃあ、今日締めていきます。世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております、はい、メールアドレスは SSD ラジオ199にあった@gmail.com で、はい、Twitter の DM でもお待ちしております、
はい、
それではまた来週お会いしたい。タイガと
南沢でした。